Ni kuru pa re e yang ita kang a wa uhum sa kura chira a rang ki kamu ima u shi re ka ayai ko shi ne
ni ran となっておはようございます。2012年12月9日 FM にぶたに放送愛称 FM ピカウシ第140回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM E 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランからってとは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のこのスタジオのある、二部隊に子ども図書館の外の様子ですけれども、昨日はですね、雪で大荒れでした。で、今日は、台風一過のごとく、大雪の後ですから、こうちょっと、なんて言うんでしょうか、晴れ渡っているという、そういう感じですね。一面真っ白の銀世界です。アイヌ語で12月はチュールと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、茅野編成局長による独自取材記事です。昨日12月8日、STB ホールを会場に、札幌子どもミュージカルによる第32回クリスマスコンサートが行われた。札幌子どもミュージカルは、アイヌの民話を題材に、たくさんの作品を発表している。今回は、茅野玲子さんたちが招待を受け、見に行った。当日は、午前に1回、午後2回の公演が行われ、3回目を見学したが、客席は満席。子どもたちの歌と踊りが素晴らしかった。本日2つ目のニュースは、11月15日付、北海道新聞より、日高の剣士、WV、剣道全道大会。剣道の全道大会、第17回、十勝大平原少年連成大会で、新日高町の少年団、三石勝負館が中学生男子団体で、ビラトリ町のビラトリ義経健進会が小学生団体でそれぞれ優勝した。健進会は2連覇、日高勢の活躍に関係者は喜びに沸いている。この大会は全十勝剣道連盟主催、10月中旬に帯広市で開かれた。全道各地から中学生男子団体には43チーム、小学生団体は67チームが出場、1チーム5人でトーナメント方式で争った。計6試合を戦った県審会は、準々決勝の斜里無心道場戦が大将戦にもつれ込んだが、2対1で勝利。決勝は千歳終身館 A を2対0で退けた。大将の二豚二将6年、小山椎名君は、身長160センチ、体重64キロ。つばぜり合いでは相手を飛ばし、いつも体勢が安定しているのが持ち味。力では負けない自信はある。必ず勝つぞという気持ちを持ってこれからも頑張ります。と力を込めていた。本日三つ目のニュースは、11月18日付、北海道新聞より、北海道100の道。道番号42番、イザベラバードの道をお送りします。イザベラバードの道は、函館市と日高管内、ビラトリ町をつないでいます。日本を訪れる外国人がまだ珍しかった1878年、明治11年、北海道にやってきたイギリス人女性旅行家がいた。イザベラバード、当時47歳。通訳の日本人青年一人を伴って、横浜から新潟、青森を経て、函館に上陸。室蘭、苫小牧、日高管内、ビラトリ町の義経神社に達した。 イザベラバードの道をたどる会は今年、全校庭のうち、同館内、日高町富川、ビラトリ町本町間15キロに28箇所の案内標識を設置した。バードが見た風景を楽しめるフットパスだ。イザベラバードの道をたどる会事務局長の久保田瑠璃子さんは、地元の歴史に触れるきっかけになればという。お問い合わせはたどる会事務局、ビラトリ町サルバ118-1まで。本日4つ目のニュースは11月8日付北海道新聞より、アイヌ工芸品ビラトリの煮豚に板とアッツ氏にお墨付きを、技術継承や保護後押し、経産省に申請へ。ビラトリ町煮豚にのアイヌ民族の工芸品を作る職人たちで作る煮豚に民営組合と町は、町内で製造されるアイヌ工芸品について経済産業省による伝統的工芸品の指定を受けるため準備を進めている。指定を受けると新商品開発などへの助成が受けられ、技術継承や保護の後押しとなる。同組合と町は今月中に同省へ申請する予定だ。同省の伝統的工芸品指定事業は、各地の伝統技術の保護と地域経済の発展を目的に1975年から始まった。指定には日常生活で使う品で100年以上の歴史があり、材料が当時と変わらないなどの5条件を満たす必要がある。すでに46都府県で212品が指定を受けており、同組合の工芸品の申請が認められれば北海道内では初となる。今回申請するのはアイヌ文様を施した木の盆、煮豚に板と、おひょうなどの樹木の皮で作った反物、煮豚にアッツシの2品。板は江戸時代に献上品として扱われていたことが明治期の歴史資料に記されている。アッツシは明治期の英国人旅行家、イザベラ・バードの記した文献にも記録が残っている。2品は、町煮豚にのアイヌ文化情報センターで展示販売されている。板は1万円前後から、アッツシュはコースターなどが1000円前後で販売されている。同組合と町は約2年前から指定を受けるための準備をスタート。10月末の同組合の臨時総会で提出を最終確認した。また、今月13日には北大のアイヌ先住民研究センターの山崎浩二准教授を招き、海外の博物館に保管されているアイヌ工芸品についての勉強会を行った。同組合の貝沢守代表は、やっとここまで来たかという思い、早く指定を受けて工芸品の発展と伝承に役立てたいと話した。ビラトリ町商工会は11月9日から11日まで東京池袋で開かれた全国各地の工芸品などを一堂に集めたイベント旅フェア日本2012に町内のアイヌ工芸品を出展した。関係者は文様のデザイン性を評価してくれる人が多く、反応は上々と手応えを話している。ビラトリ町商工会は2年前から中小企業庁の全国展開支援事業の助成を受けてアイヌ工芸品の販路開拓に力を入れている。工芸品のブランド化も進めており、9月にはサルンクルアイヌの名称で商標登録を行った。旅フェアは日本観光振興協会が主催、各地の団体がご当地グルメや名産品を PR するブースを約100カ所設置、3日間で一般客をはじめ旅行会社担当者や観光資源の企画開発をするバイヤーら約10万人が訪れた。町商工会のブースには1日に約130人が訪れた。木に文様を彫ったコースターや鍋敷、箸入れなどの台所用品を中心に展示、製造工程を図説したパネルを設け、町内のアイヌ工芸職人の高野茂弘さんと貝沢徹さんが木彫りを実演した。ビラトリ町商工会経営指導員の鎌沢仁さんは、興味を持ってくれる人が多かった、今後も新しい販路開拓に力を入れたいと話していた。本日5つ目のニュースは11月29日付北海道新聞より、 北海道アットトロムソ、北欧に住むアイヌ女性。ノルウェー北部の北極圏にある都市トロムソ、日本から遠く離れたこの地にアイヌ民族の女性が住んでいる。日高管内ビラトリ町の民族の聖地ニブタニでダム建設反対運動の先頭に立った故貝沢忠さんの孫宇沢かな子さん35歳だ。東京育ちだが、ニブタニにはよく遊びに行った。地元のため、民族のため、一生懸命に生きた祖父の姿が原点にあります。忠さんはよく、アイヌ民族は外国語を学び、広く世界を見ることが大切だと口にした。それを実感したのは、大学時代、北欧の先住民族、サーミと交流するため、アイヌ文様刺繍家の故チカップ・メイコさんらとトロムソを訪れた時だ。民族の議会を持ち、政府も先住権の確立に取り組んでいることを知った。誇りを持って生きているサーミ民族のことをもっと日本に伝えたい、と、まずは米国留学で差別問題を学んだ後、トロムソ大大学院でサーミ民族について研究、国際的な NGO 勤務などを経て、今は夫ヨアキムさんと娘ミケちゃん、もうすぐ生まれる2人目の子育て中心の生活を送っている。アイヌ民族も高齢化が進み、言葉や文化を担ってきたお年寄りが減っていることに焦りを感じる。若い世代が自分たちの民族のことをもっと知り、世界に発信しなければ。いずれはアイヌ民族の子供たちの海外留学や国際交流を支援する夢を温めている。本日最後のニュースは、11月30日付北海道新聞より、ウエピリカのコーナー。工芸作家の関根真希さんの回をお送りします。人口450人ほどの小さな村ニブタニ、アイヌ民族の血を引く私の生まれ育ったところです。ニブタニにピパウシ、川真珠貝のいるところというアイヌ語の名前のついた沢があります。明治時代、日本人の役人がこの地域一帯に暮らす人たちを貝の取れる沢に住む者たちとして貝沢と名付けたのです。そのため、ニブタニは貝沢姓がとても多いのです。私自身も旧姓は貝沢です。アイヌ民族の血を引く人が人口の7割から8割とも言われるニブタニに、祖母の代から受け継がれている私の実家、貝沢民芸があります。私は子供時代からアイヌ工芸に囲まれて暮らしてきました。1970年代頃のニブタニは、アイヌ工芸品の製作販売をする店舗が60店舗にもなり、とても賑わっていました。店先では、熊彫りをしている人、木の夫婦人形、ニポポを彫る人、アイヌ女性のレリーフを彫る人、アイヌ文様を施した板、お盆を彫る人など、多くの職人がいて、毎日たくさんのお客で賑わい、各店舗にはそれぞれ店員さんが働き、活気にあふれているニブタニでした。アイヌ工芸を手掛ける祖母や両親のもと、私もいつの間にか店先でアイヌの伝統的な楽器のムックリーを鳴らし、観光客を呼び込む役を務め、母たちの商売を見よう見まねで、いらっしゃいませ。これはムックリーというアイヌの楽器ですよ。よかったらお店の中も覗いてみてください。などと、まだ小学校に上がるか上がらないかの子供がムックリーを片手に商売をするのです。とてもおかしな光景でしょう。日に日に上達していく私の話術に、見ている大人たちは苦笑していたに違いありません。多くの職人たちがいて、にぎわっていた店舗も、現在は7店舗となり、アイヌ工芸から離れてしまった人もいます。今、私たちは少ない人数ながら、ニブタニの工芸を次世代へつなぐ大切な役割を持ち、それを守り続けるために頑張っています。以上が本日のニュースでしたが、シローさん、今日のニュースにコメントをお願いします。
はい、先ほどノルウェーにお住まいの宇沢かな子さん、あの貝沢忠さんのお孫さんなんですけど、彼女はですね、ニブタニアイヌ語教室の子供たちと一緒にカナダの研修旅行にも実は参加したことありまして、ニブタニアイヌ語教室が出している広報誌、ニブタニアイヌ語教室という名前の広報誌なんですけども、その広報誌に彼女のですね、そのカナダに研修に行った感想文を私載せたことがあるんですよね。ですから、とても文才もあるというかね、うん、 そういう女性だったなという記憶してます。もう35歳になったんだなっ てびっくりする。なんか子供だったような気がしますけども、私も年取ってますけども、まあでもノルウェーでいろいろ研究されているということなので、今後大いに期待したいと思います。頑張ってほしいと思います。
ありがとうございます。担当は仙石優子でした。